はい、でもう一度換気をお願いいたします。今日から、今日からということはないですけど、2月の、ね、最初の日曜日の礼拝に、ようこそおいでくださいました。今年の年頭に皆さんが、心に誓った今年の目標は12分の1達成いたしましたか？忘れましたか？何をね。はい、まあ、私は、今年は痩せると言っておりますが、はい、まあ、やや兆候が出始めて、ね、はい、今朝このスーツを着た時に、あ、ちょっとウエスト緩くなったなと思ってですね、はい、まあ、微妙な感じですけど、5キロ痩せると言ってですね、念頭に始めましたので、なんとか痩せたいと思っておりますが、はい、ただ一説によると年取るとちょっと小太りの方がなんか長生きするとか、健康的だとかっていうことなんで、あんまガリガリ、まあ、ガリガリにはならんですけどね、にはならないとは思いますけれども、はい、まあ何しろ健康でですね、この働きを続けさせていただければと思っております。では窓を閉めてください。今日はですね、私が、いろんなところで、まあ、このもちろん御嶽グリーンチャペルで最初にお話をしたんですけども、その後もいろんなところに招かれてお話をするときに、まあ、必ずお話をするという、まあ、言ってみれば私のお箱の話でありまして、神様のカウンセリングという話なんですけれども、まあ、皆さんもね覚えておられると思いますが、まあ、この本の第2章に書いてありますので、まあ、お読みいただいた方は大体その話の中身は分かってらっしゃると思いますけれども、まあ、そもそも私が、40歳の半ばでカウンセリングを勉強したいと思って大学院に入って、そこで学びをして、カウンセリングっていうのはどういうものかというようなことを学んでですね、で、まあ、一方でその日々に聖書を読んでいる中で、でカウンセリングを学んでからこう聖書を読んだ時に、まあ、いろんなこうそれまでとは違う気づきがねあったんですね、発見が。で今日のお話は、まあ、その中でも、まあ、一番私にとって衝撃的だったというか、聖書にカウンセリングの話が書いてあるんじゃないかと思った、お話なんですね。で聖書の箇所は列王記上の19章1節から18節まで、まあ、少し長いので、まあ、今日は一部を割愛しておりますけれども、まあ、預言者エリアのねお話でありますが、読ませていただきます。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶えるのを願って言った。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ 水を飲んでまた横になった。主の使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長くあなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。このあと少しあるんですけれども、飛ばしまして、主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコのアレノに向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものである。このお話の直前ですね、列王記の上の18章を見ますと、そこで有名なお話が書いてあるんですね。これはエリアがカルメル山で、バールとアシェラの預言者850人と対決したというね、有名なお話ですね。皆さんもよくご存知だと思いますけれども、火を呼び下す神が誠の神だということで、お祈りをしてね、どっちの神様が祈りに応えて火を下してくださるかという対決をやったんですね。もちろんバールとアシェラの預言者は一生懸命お祈りしましたけど、一向に何も起こりませんでした。でもエリアが祈るとですね、天から火が下って、生贄ばかりかその祭壇も全て焼き尽くしたというね、あの出来事ですね。その後彼はこの預言者850人を殺し、またその後3年間雨が降っていなかったんですけれども、神様にお祈りをすると3年ぶりに雨が降るという、預言者としてはもうこれ以上ない大活躍でですね、また大勝利で、あったわけですね。でその直後の出来事なんです、今日のお話は。で、このカルメル山の出来事を北イスラエルの王様アハブが見ておりまして、でアハブが帰ってきて奥さんのイゼベルに、ママ大変だった、エリアがバールとアシアの預言者850人殺しちゃったよって言ってですね、言ったんですね。そういったかどうか分かりませんけれども、で王妃、イゼベルですね、鬼のように怖い奥さんで、はい、聖書の三大悪妻の一人、あとの二人は誰か考えていただいていると思いますが、でこのイゼベルが烈火のごとく起こりましてですね、でエリアのところに使いを送って、明日の今頃までにあんたの頭と胴体がくっついていると思ったら大間違いよって言ってですね、脅したわけですね。でも皆さん、この時ね、イゼベルに脅されたぐらいでエリアはね、恐れる必要ないですよ。この直前で天から火を下してね、また彼が祈ったら、要するに彼が祈ったら雷は落ちるし雨は降るし、ね、もう預言者として絶頂期ですよね。もう 神様は私の味方だと、主は我の味方なりと 彼は確信しているその瞬間だと思うんですけど、イゼベルからそう言われてエリアはどうしたかというと、直ちに逃げちゃったんですよ。何やってんのっていう感じですよね。ちゃんと聖書に直ちにって書いてあるんですよ。直ちに逃げた、ね、あれほどの大成功を収めながらなぜイゼベルの脅しを恐れ逃げたんでしょうか、ね、そもそもこれが不思議なところですよね。よっぽどイゼベルが怖かったのか分かりませんけれども、まあ、それにしてもね情けないという感じですよね。ここだけ読むと、でなんとエリアは一目散にですね、ベールシェバというところまで逃げるんですね。イズレールというところにいたんですけれども、ベールシェバというところまで行くんですが、約100キロ離れておりましてですね、そして、ベールシェバっていうのは、まあ、アラノなんですけれども、そこに行って、さらに、最初は、まあ、従者と一緒に行くんですけども、最後は一人でそのアラノに入っていく。これはもう自殺行為なんですね。まあ、日本で言ったらあの富士山の麓にね、青木ヶ原の樹海というのがよくテレビなんか出てきますけれども、一回迷い込んだらもう出てこれないというですね、そういうところなんですよ。でそこに入って、まあ、たまたまあった一本の木の下に彼は横になってですね、主よもう十分です、私の命を取ってください、私は先祖に勝るものではありませんと言って、まあ要するにこの死を願うわけですね。まあそもそもアレノに入った時点でもうあの自殺未遂みたいなもんです、はい、でこの時点でもしエリアがどこか精神科か心療内科を、まあ、受診したとしたらですね、まあ、おそらく、うん、エリアさんどうぞってですね、症状はって言って、いやもう私死にたいんですみたいな、ね、もうあの生きてられません、私もダメです、そうですか、今度どんなことあったんですかって言って、いやその前ちょっと大勝利だったんですけどイゼベルに脅されても私も死にたいです、そうですか、うん、まあ燃え尽き症候群かね、ちょっと死にたい、うん、そうか、じゃあちょっと鬱あるかねみたいなですね、というそういう多分診断がこう降りてですね、はい、お薬出しておきますねみたいな感じでだったんじゃないかと思うんですけども、このイズレ、これさっきのところですけど、まあ、イズレールっていうのはね、このガリラヤ湖の横のあたりですから、行ったですね、この北イスラエル王国にいたんですよね。でここにです、カルメル山っていうのはここなんですよ、その麓にいてね、でこっからですねベールシェバってここですから、当時はまあ北イスラエル南ユダ分かれてますけど、南ユダのさらに南の方、ここベツレヘムですからね、これこういうことです。キューってこう100キロ一気に逃げた、もうここまで来ればイゼベルもやってこないだろうというところまで逃げたんですね。でこの辺りをのはですねこんな感じなんです、はい、こんな感じ、これあのだから谷筋一本入ったらですね、もう周りいや、まあ丘というか山ですからもう出てこれないですよ、ね、だよほどこの 地形に慣れてる人じゃないとこの中を、まあ、生きて出てくることはできない。でかつてダビデがねここを逃げたんですよ。ダビデは羊飼いだったからこういうところもこのよく知っていて、だから彼は逃げたんですね。ここでサウルがなかなか追っかけられなかった。エリアはそういうところに行ってたんです。まあもう死を願って、神様は殺してくれって言ってですね、もうアレノの真ん中で一人で、まあ、ギラギラと太陽に照らされてですね、喉は渇くし、もう多分もう疲れ切ってね、100キロも歩いてますからね、疲れ切って、横になって眠ってしまったんですね、エリア。まあ、眠ったというかもう本当に、あとは死を待つばかりみたいな感じでぐったりしてた。ところがですね、そこに御使いがやってまいりました、はい、そして御使いがこうエリアに、エリア起きて、ね、 で、おおと思ってですね、そしたらこの枕元に、おいしそうなパン菓子と水が置いてあったんです。いい匂いがしてる焼きたてのパン菓子、そしてもう歩いてますからね、喉はカラカラですよ。でちょうどこういう感じですね、いわゆるミスドセットって、はい、美味しそうな焼き菓子とねお水が置いてあって、でエリア死にたかってたんでしょ、殺せ殺せ言ってたんですけども、この美味しそうなパン菓子とお水に飛びついちゃうわけですよね。おそらくもうむさぶり食ってね、ゴブガブガブ飲んで、で、また寝ちゃったんです。今度はちょっとこう一息ついて、またこうぐっすり眠った。でまた目が覚めるとまた同じように置いてあった。ミツカイがやってきて、エリアエリア、どう、美味しかったって、もう一回食べなさいって、いただきますって言って、また、パン菓子とお水。パン菓子って言うとあたりがいいですよね。こうちょっと甘かったんじゃないかと思うんですよね、疲れた時のねチョコレートっていう感じですよ、でエリアは起きて食べ飲んだその食べ物に力づけられたって書いてある。もう死にたい死にたいと言っていてくたびれ果てていたのに、この2回のですね、ミスドセットにドーナツとお水に彼は力づけられて、そしてなんと見つかいはですね、さあ起きて、今からホレブに行くよって言って、ホレブここからまだだいぶありますからね、200キロ、さらに200キロ南、ホレブというとかつてモーセが出エジプトの時に神様から律法をいただいた、ユダヤの人たちにとってみれば、まあまさに出発点ですよ、あそこに行くよって。でエリアはそこから200キロ歩いてですね、ホレブの山に行くわけです。で、そこはね、今言いましたモーセが召されて律法を授かった場所ですけども、そこまで行くわけですね。で実はここまでにもすでに神様のカウンセリングが始まってるんです。神様はエリアがもう死にたいと、急性のうつ病ですよ、燃え尽き症候群でね、もうどうでもいいと思っているそのエリアに、何やってんだお前、預言者だろ、頑張れよ、帰れよなんて言われてないんですよ。でしょ、あれは首に縄つけてですね、ガッと引っ張って見つかりに連れて帰って、でですね、連れて帰らせるみたいなことをしてないんです。もう頭の横に水でちょっとポッと置いてね、どう食べなさい。でエリアもね、死にたい死にたいって言ったのに食べて、で元気を取り戻すんですね。でぐっすり寝てるんですね。実はその、うつ病、先週うつ病の話しましたけども、うつ病の治療で何が一番重要かっていったら睡眠なんですよ。結局は睡眠、寝る子は育つって言いますけど、寝る子は治るんですね、だから睡眠薬を出すんですよ。そもそもちゃんと寝れなくなってますからね。で神様はこの時点でこのエリアに食べ物を与え、栄養を与え、そして睡眠を取らせてる、ゆっくり睡眠を取らせてる。もうだからここで神様のカウンセリングというかケアがね始まってるんですね。そして今度はさらに200キロ歩かせてる。で実はこの本にも書いてますけども、うつ病の人たちに私がお願いしているのは何かというと散歩なんです。で私が実際に関わった患者さんですけれども、すっごい重症なうつ病で、ほとんど寝たきりだった人がいたんです。でその人にですね、お薬も出してたんですけども、なかなかお薬も合わなくて、もう毎日もう寝てるだけだと。でどうしたらいいかなと思ったんですけども、犬の散歩ぐらいどうですかってこうちょっと言ったんですね。たまたま、その方結婚してたんですけども、結局その実家に帰っていて、その実家にたまたま犬がいたんです。 じゃあちょっと犬の散歩でもやってみますかということで、それで最初は夕方だけほんの5分ぐらいだったんですけども、犬は偉いんですよ。犬はねもっと行きたがるんです、うん、で多分ね柴犬かなんかだったんです。うちのチワワだったらすぐ帰ってくるんですけども、柴犬は元気だからどんどんどんどん行きたがるんですね。でそのうちもう時間になると呼びに来る犬が、行こう行こうってですね。で彼女も犬に励まされてどんどんこの散歩の時間が長くなったんです。最初夕方だけだったんですけど朝もやるようになり、5分が10分、15分、最終的には1時間ずつぐらい散歩する。そしたらですね、みるみる元気になってた。まあ、散歩すればうつが治るってね、そのイコールじゃ結ばれないけど、その一つの例なんですね。で彼女すごい元気になって、最終的には、実家からまた元のお家にね戻ったんですね、でその翌年ぐらいだったかなの年賀状に、彼女からいただいて、でそのまでお子さん一人いらっしゃったんですけど、あの堀川先生お世話になりました、実は今度2人目が生まれることになりましたですね、びっくりしましたね、でその方から今もね毎年年賀状来るんですけど、お元気なんですよ、で散歩は欠かしませんと言ってました。はい、で神様は私たち、まあ後でもお話しますけども、人間をお作りになった方ですから、人間の心が壊れてしまった時にどうすれば回復するかということをもちろんご存知なわけですね。で今はその心を病んだ時に、残念ながら今の日本の精神科医療は何をするかというと薬を出すんですね。で薬大切ですよ、薬も大切です、薬が助けてくれるところはもちろんあるんですけども、ただ薬はね治す薬じゃないんです、あくまでも症状を緩和するためのもので、まあ、言っているよりは風邪薬と一緒なんですよ。治すのは何かというと本人なんですよね。本人の、まあ、自己治癒能力なんです。まあ我々の体も例えば怪我してもね、まあ、お薬もらったり湿布貼ったりしますけど、あれ湿布が治すわけじゃないでしょ。もう我々の体が自ら治していくのを、まあ、守ったり助けたりする、まあ、それと一緒なんです。で神様はこの、まあ、傷ついて弱り果ててしまったエリアの心を見抜いてですね、まず彼においしいものを食べさせ、ゆっくり眠らせ、そして歩かせ、しかもね遠くに歩いてるんですよ。ベールシェバまで歩いて、さらにホレブの山まで、まあ、300キロ以上、これもすごく大切なことなんですね。そもそものきっかけはやっぱりイゼベルに脅されたということですよね。だからイゼベルのそばにいたということが良くなかったので、そこから離れてる。この原因から離れるっていうのも、まあ、ストレスの元から離れるというのもやっぱりこれ大切な治療なんですね。昔から場所から離れて、ね、できるだけ離れて治療するということは行われてますけれども、まあ、神様はそういうことをご存知でエリアになさったんだろうと思います。そして、神の山ホレブに連れて行かれましたね。ホラー穴にで、まあ、休んで、ゆっくり休んで、ああここまで来た、ここでモーセが律法をもらったんかなとかね、もうイゼベルのもう遥かに遠くに行ってるしね、ゆっくりして、ああこれで大丈夫かなと思ってた時に神様が語りかけられるんですね。何と語りかけられたかというと、エリアよ、ここで何をしているのかって聞かれた。この質問おかしくないですか、おかしくないですか。これエリアをここに連れてきたのは誰ですか。神様がね、あれのど真ん中で、ミスドセットを送り、またミツカイを送ってホレブの山で導き連れてこられたんでしょ、だからエリアをここで何をしているのかおかしいですよ、でも神様はここでエリアをここで何をしているのかと聞かれる。実はこれはですね、このカウンセリングの中で、使う大切な質問の仕方なんです。オープンクエスチョンと言います。これをよく覚えててください。テストには出ませんけど、 オープンクエスチョン。オープンクエスチョンというのはどんなことでも話せる、答えられる質問の仕方です。イエスノーではない。だエリア元気って言ったら、はい元気で終わりですよね。エリア、ここはどこですかと、ホレブの山、それで終わりじゃないですか。エリアよ、ここで何をしているのか。要するにこれはエリアに話させるためのきっかけの質問ですよね。で、私がこのカウンセリングをやってますけども、この一番、気をつけているのは何かというと、その患者さんとかクライアントの人に話させることなんですよね。でどういう質問したら話してくれるか、それに心を砕いてるわけです。イエスノーじゃない、その人がどんなことでも答えられるような。で神様がまさにその最高の例をね、ここで示してくださった。だから私これも聖書、最初にも言いましたけど、聖書を読んでる時に本当にびっくりしました。エリアよ、ここで何をしているのか、それはないだろうと、ここまで連れてきといて何をしているかはないだろうと、全部知ってるのに。でも神様はここでエリアを責めることもね、励ますこともせず、エリアに語らせてるわけですね。エリアに語らせる。だからエリアは何と言ったか、ね、エリアは私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました、ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っていますって、狙っていますと言ってですね、自分の気持ちを全部バーッと吐き出した。エリアはね、孤独な戦いをしてたんですよ。カルメル山で戦った時も一人だった、孤独だった。誰も自分のことなんか助けてくれない、もうとにかく主に情熱を傾けて私は戦ってきました。イスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を壊し、偶像礼拝をし、預言者を殺した、私一人が頑張って、この辺にちょっとね、彼のちょっと思い過ごしがあるんですよ。別にエリア一人で戦ったわけじゃないんだけども、彼はもうそう思い込んでいたから。で最終的に自分の命をも、奪おうと狙っています。これイゼベルの脅迫ですけれども、で神様はこれを語らせてるんですよね、エリアに。自分の気持ちを語らせる。で実はこのさっき読みませんでしたけれども、このあとこれ結局ね、さっきも言いましたけれども、責めたり励ましたりしてないんです。でこれはうつの人によく言われてることですけれども、もちろん責めるとか励ますとかしちゃいけないって言われてるんですね。頑張んなさいとか、大丈夫とか、元気になるよとか言っちゃいけません。はい、ついつい言いたくなっちゃうんですけどね。でもこっちから何かこう刺激を与えない、むしろその人が自分の気持ちを語れるようにしてあげる。でここにもうね、そのカウンセリングの見本があったんです。だから私はここを読んで、カウンセラーっていう仕事はやる価値があるなと思ったんです。神様がなさってるんだから、その代わりをやればいいなと思ったんです。でさっき飛ばしましたけれども、この後エリアは、神様はエリアにすごい不思議な体験をさせられてます。風とか地震とか火とかですね、そういうものをこうお見せ、あと読んでいただいていいと思うんですけれども、お見せになったんですね、体験させられたんです。でもそんな中に神様はおられなかったんです。最後に細い声があって、そこに神様がおられた。で実はこの風が吹くとか地震が起こるとか火が下るとかってのはエリアが求めてたものですよね。でそれでエリアは預言者前として戦ってたわけですけれども、実は神様が本当におられるのはそういうところじゃないと、細い声の中に神様おられるんだということで、もう一回同じ質問してます。神様、もう読んでみてください。もう一回同じ質問して、エリアがもう一回同じ返事してます。私だったら口説いて言いたくなるんですけども、ちゃんと神様もう一回エリアに、ここで何をしているのか、いやいや全部わかってるでしょ神様、いや 何をして、そうするとエリアはまた同じように、私一人がこんなに孤軍奮闘して大変なんですって訴える、吐き出させてるんですね。で、全部吐き出させたところでですよ、ね、ここでいよいよさあエリア、どうだ、元気になったか、もう一回やるか、預言者としてイゼベルと対決しろ、イスラエル王国帰って頑張れって言いたくなるところですけど、神様はそうしないんです。神様はどうされたかというと、エリアに新しいミッションを与えるんです。この新しいミッションというのは、お前の仕事は終わったから、でもお前の仕事を次の人に引き継ぎなさいというミッション、次の王様に油注ぎなさい、そしてあなたの代わりの次の預言者エリシャを任命しなさいと言われるんですね。そして最後に、主に従う者を7000人残しておくよって言われて、お前一人一人言っとるけども7000人ちゃんとあるよって言われて、でもここでもエリアが変わることをね、求めてないんですよ神様ね。もう疲れ切って、燃え尽きて弱り切ったエリアを神様は回復させられたんですけども、その上でもまだエリアを神様はもう一度仕事に戻そうとはされないんです。あくまでもエリアには、お前はよくやったねというね、お前の仕事を次の人に受け継いでいきなさいと言ってですね、それをお前の最後の仕事にしてあげるからねと言って、エリアに新しい任務を与えた。でもこの後エリアどうしたと思いますか、皆さん。また読んでみてください、列王記の上の続きを。この油注いでますけど、この後エリアは引退したとは書いてないんですよ。実はこの後エリアはその前よりももっと活躍してるんです。神様が再生したから、でもこの体験があってのエリアの働きはその前とは明らかに違うんですね。だからここにまさにこの神様のカウンセリングというかね、神様の御業があるということを我々は見るわけです、ね、さあ、今日のねこのエリアのお話ですけれども、そもそも神様はやっぱり人間の心を知り尽くしておられるなということをこの話を読んで思いました、でカウンセリングとかそのいわゆる精神医学みたいなものがこの世界に出てきてまだ100年ちょっとです。フロイトなんていうのは今から1900年ぐらいの人ですからね、120年ぐらい前で、精神科の薬っていうのが使われるようになってまだ70年ぐらいしか経ってないんです、要するに心の医療とか精神の医療というものを人間がやりだしてからまだ一世紀ちょっとなんです。でカウンセリングなんてもっと短いです。なのにですよ、ね、このエリアの話今から2000何百年も前にこのカウンセリングのモデルがあるんですよ。だから私はこれを読んで驚いたんです。いやー、やっぱり神様素晴らしいな。それはやっぱり神様は人間の心を知り抜いておられる。人間の心の弱さであり、あるいは強さであり、その扱い方というかね、そういうものを神様はよくご存知です。で、エリアの弱さも知っておられました。で彼はどっちかというとね、ちょっと劣等感を持ってたんですね。私は先祖に勝るものじゃありませんみたいなこと言って、あれだけのことをやっていながら、でエリアの症状もねよく見ておられました。あ、燃え尽きたな、燃え尽き症候群なんて言われたら最近ですからね、でもこの時代に神様は、あ、これは燃え尽きて鬱だなと診断も下してらっしゃるわけですね。で決して無理をさせずに、そして先ほどお話をしたようにですね、まず休養を取らせるんですね。休むこと、食べて寝ることですね。そして適度な運動をさせる、そして原因から離れて、で気持ちを吐き出させたというですね、この、回復の、4つの要素、だから私もそういうことを大切にしながら心を病む人たちと関わってるんですね。 もちろんこの、まあ、途中でも言いましたけども、お薬が大切であることは間違いないですね。お薬によって心が支えられていくということはもちろんあるんですけども、でも基本的には私たちの心は私たち自身がこう回復させていく力を持ってますから、それをこう助けてあげるということですね。骨折したら添え木をして動かないようにする、傷をしたらそれを縫って止めてあげるみたいな、それと同じことです。心が壊れてしまった、弱ってしまった、疲れ切ってしまった、乱れてしまった、その心を自らが回復していくために神様がなさったことに私たちも従っていくということです。この方法が、まあもちろん心の病全てにね、こうすれば治ると言ってるわけじゃないですよ。だけども原則があるということですね。原則はここにあると。で、神様がなさったこと、神様のカウンセリングということが、まあ私たちの目標としてある、モデルとしてあるということは、とても心強いことだと思いますね。このお話があったことで、まあ、最初に言いましたけれども、私はこういう仕事を続けていく、ね、これは聖書的な土台のもとでやっていいことなんだということですね。よくね、カウンセリング、まあ、元々カウンセリングとっていうのはまあ、キリスト教とは関係ないところで発展したものなので、その牧師としてカウンセラーをするということはどうなんですかって聞かれるでしょ、でもいやいや、私はそれに対して、いや聖書に書いてあるよと、神様はカウンセリングしてらっしゃると、オープンクエスチョンやってらっしゃるよと、神様は心を ご存知だから、その人間の心にふさわしくケアしてらっしゃると、だから私も聖書の土台に立って同じように人と関わっている、そういうことをね、胸を張って言えるわけですね。最後にこれはまあ、有名な、フィリピ書の4章の6節から7節、ですけれども、ここにもね、まさに神様のカウンセリングが語られてるでしょ。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいって言うんです ね。まさに神様がおっしゃった、エリアよここで何をしているのか、エリアが心を打ち明けた。私たちは神様に打ち明ける、いや神様どこで聞いてるのかなと、思うようなこともあるかもしれませんが、神様は私たちの言葉をもうつぶさに聞いておられます、で神様に打ち明けるんだったらどんなことでも打ち明けられますから、どんなことでも何時間でも神様は聞いてくださるので、遠慮なく神様に打ち明けてください。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうとか、打ち明けるならば神様から来る神の平和が心と考えを守ってくれる、つまり私たちの心が乱れたり壊れたり間違った考えに行かないように守ってくださるって書いてある。だから打ち明けることが大切。だから私たちは ある意味日常的にどんなところでどこでも神様のカウンセリングを受けることができるということです。祈りを通してね。ね、散歩はしてください。散歩は大切、ね。栄養も大切だし、睡眠も大切、ね。そして神様に打ち明ける。このお話はですね、そういう意味で私たちを励ましてくれるし、また私たちがこれからね、心病む人たちと関わるときにどういうことが必要なのかということを教えてくれていると思います。お祈りをいたしましょう。天の下の神様、本当に旧約聖書の今から2000何百年も前の時代に神様が壊れた一人の預言者を扱われた、この記録は貴重で素晴らしいものです。あなたは私たちの心を作られましたから、私たちの心がどのように弱く、またどのようにして回復していくのかということをご存知でありました。今心を病む人たちが大勢いるこの時代、また病ではなくても心傷つき苦しんでいる人たちが大勢いるこの時に、 私たちがこのストーリーを持って、また私たちの周りにいる心病む人たちと関わっていくことができるように、ここで何をしているのかと心の内を吐き出させて、そして神様からいただくこの平安をいただくことができるように、また私たちもさまざまな事柄を通して心病み、また疲れ果てることもありますけれども、神様に心の内を打ち明けて、あなたからのカウンセリングを受けることができるように、私たちの言葉をあなたはつぶさに聞いていてくださいますから感謝をいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 Amen.